全地よ、主に向かって喜びの叫びを上げよ。喜び祝い主に仕え、喜び歌って御前に進み出よ。知れ、主こそ神であると。主は私たちを作られた。私たちは主のもの、その民、主に養われる羊の群れ。感謝の歌を歌って主の門に進み、賛美の歌を歌って主の庭に入れ。感謝を捧げ、皆を讃えよ。主は恵み深く、慈しみは常しえに、主の真実は世々に及ぶ。書影539番を共に賛美いたしましょう。 詩編第73編。朗読詩編第73編。神はイスラエルに対して
心の清い人に対して恵みに変える。
それなのに私は危うく足を滑らせ
一歩一歩踏み上がりそうになっていた。
神に逆らう者の安泰を見て私は怒る者を羨んだ。
死ぬまで体は苦しみを知らず体は覚えている。
誰にもある洞窟が彼らにはない。
誰もがかかる病も体にはならない。
傲慢は首飾りとなり
傲慢は衣となって体は包む。
目は脂肪の中から見回し
心には新たな目が触れる。
彼らはなどに災いをもたらそうと定め
高く名前暴力を振るおうと定め
口を手に置き
舌は口を振る。
神がここに戻っても
水を見つけることはできないであろう。
そして彼らは言う神が何を知っていようか
人の高い神にとどめるような知識があろうか。
見よこれが神に逆らうもの
教えに反応で害を増していく。
私は心を清く保ち
手を洗って潔白を示したが
日ごと私は病に打たれ
朝のように懲らしめを受ける。
彼らのように語ろうと望んだなら
身をあなたの心の害を受けることになっていたであろう。
私の目にロープと映ることの意味を知りたいと思いはかる。
ついに私は神の聖所を訪れ彼らの行く末を見たと。
あなたが滑りやすい道を彼らに対して備え
彼らを迷いに落とさないだろう。
彼らを一瞬のうちに荒廃に落とし
災難によって滅ぼし尽くされるぞ。
我が主よ、あなたが目覚め
我が主よ、あなたが目覚め我が主よ、あなたが目覚め
私は心が騒ぎ
あなたの心が騒ぎ
私は愚かで知識がなく
あなたに対して獣のように言わない。
あなたが私の右に右の手を取ってくださるのです
でに私はあなたに戻るからなくなる。
あなたは愚かに従って私を導き
後には栄光のうちに私は支えられるだろう。
地上であなたを愛していなければ
天で誰が私を支えてくれるのか。
私の肉も私の心も朽ちるであろうが
神は私に私の心の中には私に与えられた。
見よ、あなたを遠ざかる者は滅びる。
身元から迷い去る者は
私は神に近くあることを幸いとし主なる神に酒どころを置く。
私は身元をことごとく語り継がせよう。
私たちの信仰告白を共に行いましょう。日本キリスト教団信仰告白。
我らは信じかつ告白する。旧新約聖書は神の霊感によって得られキリストを明かし福音の真理を示し教会のよりべき唯一の聖典であり、されば聖書は聖霊によって神に尽き救いに尽きて全く知識を我らに与える神の言葉にして信仰と生活の誤りなく生きながらなり主イエス・キリストに 戦い、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らにも儚い道具でもらえる。神は悪い病で我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、我らの罪を許して生きとしたも、この分からざる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて義の身を満たしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして恵みより召されたる者の務めであり、教会は公の礼拝を守り福音を正しく述べ伝え、バプテスマと死の晩餐との聖霊天のもとに行い、愛の技に励みつつ死の再び期待のもを待ち望む。我らは確信し、上の生徒と共に一緒に我は大陸の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により揺らぶり、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに罪を受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の血よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座し上がり、賢いより光りて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる皇后の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。
聖書を朗読いたします。新約聖書ルカによる福音書第19章1節より10節に記された神の言葉を共に聞きましょう。ルカによる福音書第19章1節より、イエスはエリコに入り町を通っておられた。そこにザーカイという人がいた。この人は長税人の頭で金持ちであった。イエスがどんな人か見ようとしたが、背が低かったので群衆に遮られて見ることができなかった。それでイエスを見るために走って先回りし、イチジクグワの木に登った。そこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはその場所に来ると上を見上げて言われた。ザーカイ、急いで降りていきなさい。今日はぜひあなたの家に泊まりたい。ザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えた。これを見た人たちは皆つぶやいた。あの人は罪深い男のところに行って宿を取った。しかしザーカイは立ち上がって主に言った。主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します。また誰かから何か騙し取っていたらそれを4倍にして返します。イエスは言われた。今日救いがこの家を訪れた。この人もアブラハムの子なのだから。人の子は失われたものを探して救うために来たのである。以上です。国会祈祷を宮内牧師にしていただきます。
いただきましょう。限りなきご協力に神でおいでになります。我らの主なる神を、この2月の最初の主の日を迎えまして、あなたが限りなく美しいと思うところの兄弟姉妹たちと共にこうして御前にで あなたの皆を心から賛美をし、また我らの魂を清めていただきますことを本当に御恵みと存じまして感謝を申し上げます。この私たちは常にあなたの御守りを自分の生活の中に持っておりまして、あなたの御導きによって支えられておりますことをあなたの前に告白し、心から新たなる感謝を覚えます。主よ、また我らが悩めるとき、またやめるとき、またさまざまな試みにあっておりますときにも、あなたは常に我らと共においでくださいまして、あなたを信ずる者、恵みによって召された者と共にあなたは働いて、すべてのことを益とならしてくださいまする大いなる恵みの主でおいでになることを思いまして、心から賛美を捧げるものでございます。今日また私たちのこの教会をお与えになっていてくださいますることを感謝を申し上げます。このあなたを中心にした集いこそ私たちの大きな力の源であることを思いまして感謝を申し上げます。互いに日頃の生活のうちに覚えて祈り合い力づけあって、この現在の世の中に良き信仰の戦いをなさしめと思いまする御恵みを思いまして感謝を申し上げます。私たちのこの世界にはなお悩むと戦いが満ち満ちておりまして、私たちの国だけが平和な思いになっておるような思いすらございます。悩めるところの多くの人々の中にあなたの御霊が宿りまして、新しい平和の真の世界が生まれまするようにあなたのお助けを切に祈ります。また私たちがこうして礼拝をなしまして、このところにおいて示されましたところの御言葉を携えて自分の家路に着くまで、あなたの豊かなる御加減をお与えくださいます。一週間はこの御前に出て礼拝をする思いを持って各々の技を務めることができますように御助けを祈ります。主よ、また私たちがこのところにおいて礼拝をしておりますが、全国にありますところの諸教会の上にもあなたがお望みをお与えくださいまして、至るところにおいてあなたの皆が称えられるともに、あなたの福音が述べ伝えられることができますように諸教会を励ましてください。今朝は特に示されまして、大阪大道教会のために祈ることを導かれております。どうかこの教会の上にもあなたの大きな御恵みがあり、宣教の技が進められますように、牧者をはじめその教会の兄弟姉妹たちを祝してくださいますようにお願いいたします。また我々と共に道を求めつつあるところの兄弟姉妹たちをどうぞあなたが祝してくださいます。私たちが日ごとに新たに心をあなたの御前に開く、あなたの任命に従って前進することができますように帰り、感謝と願いを尊い祭る我らの主イエス・キリストの御名によって御前に下げます。アーメン。
賛美歌168番をこの賛美いたしましょう。お立ちください。
Thank you.
生活の変革と題しまして、説教をやや中心にしていただきます。
新約聖書のヨハネ福音書の第3章のところを開いてみますと、そこにニコデモという人のことが書いてあります。ある夜更けに密かにキリストを訪ねてしまして、どうしたら救われるでしょうということを尋ねたところが、キリストは人は生まれ変わらなければ救われない、こういうことを言われたのでした。私たちは一度は母の胎内よりこの世に生まれてきますけれども、もう一度魂の生まれ変わりを持たなければ本当の人生はやれないのだということをキリストは言っておられるのであります。それで本庁ルカ福音書の19章のところも開いて、そこにあるところの税金取りの座海徴税人というのは税金を取り立てる人ということで、税金取りの座海という人のことを、その生まれ変わりということを言っている記事だと思いまして、本庁はそこを取り上げて話させていただきたいと思うのであります。それでニコデモは初めに言いました、ニコデモという人は地位もあるし人望もある人でありましたし、また相当の財産も蓄えている人でありましたけれども、ザーカイという人は金持ちではありましたけれども、人望という点においては全く違っておったわけであります。いわば嫌われ者ザーカイでありました。その頃イエス・キリストは大変多忙な生活を送っておられましたが、それまでガリラヤ地方を中心にして活動しておられましたイエス・キリストはヨルダン川の渓谷を南の方に下がって、この頃新聞によく出てまいりますところのエリコというところにキリストは向かわれたわけであります。それでその頃キリストは多くの人の心にの奥に深くあるところの求めを指して、この世における本当の生き方の根幹に触れることを語り、また行動しておいでになります。今朝読んでいただきました聖書の箇所も少し前のところ、18章の35節以下のところを見ますと、そこに一人の目の見えないところの人がおりまして、熱心に叫んでイエス・キリストをどうぞ私に視力を与えてくださいということを熱心に求めたのに同情されまして、キリストはその人に視力を与えられた。そうしてそれに続いてイエス・キリストはこのザーカイという人に会われたのであります。でまずこのザーカイという人は日本の言葉の中に主先祖という言葉がありますが、お金さえあれば万事叶うと信じ込んでいるところの人のことでありました。このザーカイという人は徴税人と書いた税金を取り立てるところの人であります。今の日本の制度のような公平な制度ではありませんでして、当時のローマの政府はユダヤ人のうちのある者たちを選んで、それぞれの区域の民衆から税金を取り立てさせたのであります。ローマ帝国の出先がこの区域からいくらいくら欲しいということを言って、それを受け負わせますと、その人は金銭を取り立てるために ローマの軍の力で身辺を保証されまして、そうして余分に取り立てることができれば、それはその人の収入になるというわけでありますから、この徴税民というものは強引に税金を取り立てて自分の財を増やしていく場合が多かったから、人々からはあれは非国民である人気民だというふうなことを言われて、徴税民のようなものは許せないと言って、憎まれたところのものでありました。それでそのことがザーカイの場合にも十分想像できますことは、彼は徴税人であって金持ちだったと書いてあるのはそういう意味であります。しかしザーカイは自分の生活に満足しておったわけではありません。ある人の想像によれば、彼の家はこの町の外れにありまして、そうして家の周りにはしっかりとした塀をでもって、囲まれていたと言われておるような人でありましたら、税金を取り立てることだけをやっておりまして、人との付き合いはありませんし、また非常に孤独な人間であると思われるのであります。ザーカイ自身は自分は孤独であっても構わないと思っておったわけではありません。またこのような生き方で幸福なことがあり得るはずがないのでありまして、彼はなりふり構わず金銭を集め、初めの間はお金が貯まれば幸福になると考えていたのでありますが、次第に人生における本当の幸福というものは、物がたくさんできても豊かになっても本当の幸福というものは来るものかしらと気がつき始めたわけであります。時には人間は相交わるところの動物であると言われておりますように、一人でおることはやりきれなくなってくるものでありまして、その時にイエス・キリストのことを彼は聞きました。主イエスのもとに来て信仰を持った人々は新しい生き方を見出したと聞けば、なおさらこの方に一遍お会いできれば自分にも新しい生活が、また物の考え方や新しい生き方が与えられるかもしれない、そんな孤独な寂しい生活というものはあるものではないと彼は考えて期待しておったのであります。そうしてキリストがこのエリコに来られたというので、彼はキリストに会おうと出かけましたけれども、そこに書いてありますように身の丈が低くて群衆の前に出られないのであります。で、彼はいきなり近くにありましたイチジクグアの木に登ったのも単なる好奇心だけではありませんでした。イチジクグアの木というのは私はどういうかは分かりませんが、説明を聞きますと大きな桑の木のようで、それにイチジクに似た実がなる木だそうであります。とにかく大木になるものだそうであります。その上に彼は登って乗ったわけであります。聞けばイエスの衣の裾に触れただけで長年の病気が治った婦人があったというではありませんか。自分でもお目にかかることができたら何か起こるという期待があったのであろうと思うのであります。誰でも惨めな思いに取りつかれているときにはわらをもつかみたくなるものであります。このような惨めな思いからこの方によって解放されるかもしれないと彼は心に期するところがあったのでありましょう。何分にも無数の人々の病を癒したり、悲しむ人を憐れんで助ける方だから、お目にかかるだけでも何かが自分の心に違いないと心に期するところがあったわけである。ところが実に突然のことでありました。イチジクグアの木の下に来られたイエス・キリストは その場所に来ると上を見上げて座か急いで降りてきなさい。今日はぜひあなたの家に泊まりたいと言われたと書いてあります。思いがけないことでありました。キリストはザーカイという自分の名を呼んでくださった。まさかと思っていたのに、その上あなたの家にぜひ泊まりたいと言われる。ルカはその他のことはあまり詳細に書いておりません。驚いたザーカイは急いで木から降りて、他の人々のいぶかしそうな、また羨ましそうな視線の中をイエス・キリストを自宅に案内して、食事を共にして、その上お止めしたことであろうと思います。その後にはこれを機に、今まで思いも及ばなかったことを主イエスに誓って彼は言うのでありました。私の財産の半分を貧しい人々に施します。また誰からか騙し取っていたならそれを4倍にして返しますと彼は言っております。なんという大きな変化であろうかと思う。この人にですね、これをザーカイがいつ言ったか明らかにこの聖書を読んでみても分かりません。イエスに会った直後に彼は思わずそう言ったのでありましょうか。あるいは自宅にお連れする途中でキリストにこう言ったのでありましょうか。あるいは家で共に食事をした時に言ったのでしょうか。主イエスは彼の家でおそらく祈りをされたであろうと思いますが、その時彼はその主の祈りに打たれてこういうふうに言ったのでしょうか。あるいは食事の後にザーカイの家族と共に語り、今までの生涯とは全く違った信仰に恵まれた生き方があるものだと、自ら目から鱗が落ちたような思いになった時に、その時こういう言葉を言ったのでありましょうか。分かりません。しかし分かっていることは、ザーカイは確かにキリストに会って新しい人に生まれ変わったということであります。そこで新しい人に生まれ変わることを、私たちの信仰の経験の中では改心という言葉を使う。改心というのは改めるというのではなくて、心を展開の回という字をついて書いて改心と申します。救いということをと言ってもいいと思いますけれども、それは人が心で神にあって、主イエス・キリストによって神にあって、その前に新しく今までと違った在り方をすることであります。それはただ概念的なことばかりではありません。人が改心、すなわち心と生き方を入れ替える場合、その人は新しい人になるのであります。そのためにはまずその人の心の中に何か変化が起こらなければなりません。今まで心を惹かれていたものが全く心を惹かれなくなります。私は今までこういうことに心を惹かれておりましたが、今はもう全く関係がありませんというふうに心の中で変わってくる。心の内でその時には物の値打ちが変わってくる。フィリピの信徒への手紙の3章にありますところのパウロの言葉を借りますならば、今まで得であると思っておったものを損であると思うようになって、今まで損であると思っていたものこそ本当の得であると思うようになる。こういう一番大切であると思っていたことがそうではないのだということが分かってきた。生きるわけもそこで違ってくるわけであります。このことをここに出ましたところのザーカイという人はよく証明しております。 彼はどんなに貧しい人からでも税金を取り立てました。それを気の毒だとも考えなかったのでありますのに、彼は日頃気にもかけなかった貧しい人が見え始めた、彼の中には見え始めたわけであります。その人々のために自分の財産の半分を投げ出すと彼は言うのであります。また間違ったりわざとに取り立てた人々には4倍にして返すとこう言うのであります。ユダヤ人の生活基準でありますところのモーセの掟によりますと、2倍に誤って取り立てたものは2倍にしようと彼はありますのに、彼はその倍をその人々に返すとこう言うのでありますが、実に大きな変わりようをイエス・キリストに会ったためにしたわけであります。イエス・キリストは今日救いはこの家を訪れたと言っておられます。主イエスはこれを祝福されましたが、これは必ずしも財産を持っているのは皆そういうふうにせよということをキリストは言っておられるのではありません。同じくルカ19章の少し前の18章のところを見ると、ある金持ちの青年のことが書いてありますけれども、それはどうしても自分は立派な生活をしておるように人からも言われるし、社会的な身分も甚だ高いけれども、それでも心の中にどうしても何か不安があって、本当の救いとの喜びというのを持たないが、どうしたらよろしいかと言ってキリストのところにやってきましたときに、キリストはあなたが今日道徳的な生活、道徳的に見える生活をし、また世間の評判も悪くない、それなのに心に不安が去らない、何か自分に足りないとこう考えているわけは、外面立派な生き方ができているのはあなたが経済的な豊かさに支えられているからではないか、それを全部貧しい人にやってみたらどうかと思い切ったことをここでは言っておられるのであります。人間の本当の平安とか安らぎとか信仰というのは物によって保証されないのであります。それだからその持ち物を全てなくしたらどうかと言ってキリストは言われたわけであります。あなたは全てのものがあるものでなくならないものはないのだから、あなたが持っているところの社会的な地位も財産も人々の評判も全部なくなってしまうかもしれない、その時でもあなたは本当に心に本当の安らぎを持つことができますかと言ってキリストはそこで引いていられるわけであります。それでキリストはここのところで今読んでいただいた最後のところに、どうして自分はこの世に来たかということを言っておられるわけです。人の子というのはご自身、人の子は失われたものを探して救うために来たのである、こうキリストは言っていられます。イエス・キリストはこう言われたということで、こういう意味で言われたのであろうと僕は解釈してここに書いたのではありません。イエス・キリスト自身の言葉として、私は失われたものを探して救うために来たのだと、キリストは自分がこの世界の救い主として来られた目的を語られたわけであります。私は救い主だと言って収まっていられたのではありません。迷っている羊を探し求める羊飼いのように、救いを求めるところの人をイエス・キリストは探し求めると言っていられるのであります。しかも主は自分の好みに合いそうな人間を選ばれたわけではありません。本来神に背いているものに向かってキリストは探し求めて行かれているわけであります。それで そのためにはイエス・キリストは十字架の死が待っていることも覚悟しておいでになりましたし、救いのためには人を救うためには自分の死をも恐れられなかったわけであります。そして相手がどんな人間であろうともこれらを愛されたのであります。これは今日になっても同じであります。イエス・キリストは目には見えませんけれども生きて働いていられるというのが私たちの信仰であります。そうしてイエス・キリストを今日信じる私と共に働いていてくださるのであります。自分自身が救われたということを考えていましても、自分は他の人よりも優れた道徳性を持っておったから自分はキリストを信じることができたんだというわけではありません。自分は他の人よりも学問があるから救われたというわけではありません。世の中には学者は雲のごとくいるわけであります。自分は金があって自分の生活は安定しているから趣味に信仰でも持とうかというので私たちは救われたわけではありません。自分は反対に神様の目から見るならば勝手至極な箸にも棒にもかからないような人間であったのに、神様の方で忍耐をして、そしてイエス・キリストが探し求めるとおっしゃったように私たちをこの世の中から探し求めて捕らえてくださったから、それで私は信仰を持つことができたの。これが私たちの信仰であります。たとえその人が過去においてどんな生活をしておろうとも、また過去において善人と言われようが悪人と言われようが、その人をイエス・キリストが探し求めて命を差し出して救ってくださるというのが私たちの信じるところであります。私たちはいろいろな生き方が私たちにありまして、ただ習慣的になった生き方もありますし、過去にばかりこだわって生きるところの生き方もありますし、自分の不幸をのみつぶやいている人もあります。またとにかく自分本位に生きなければダメだと思っている人々もありましょう。この人々に対してイエス・キリストは信仰を持って心を入れ替えて生きてごらんなさい、そうすればあなたの生き方は新しくなる、新しい日々、新しい魂が自分に開かれていると信じていただきたいのであります。そうしてあなたがキリストの愛を見出してくださったら、ザーカイのようにイエス・キリストの他にはこれほど自分を知って愛してくださったことはなかった、この主イエスはいつも私のもとに来なさいと招いていられると知っていただくに違いないと私は思うのであります。人間の生活はそんなに変えられるものだろうかと疑う人もありますけれども、キリストのメッセージは人生を変えることができるということで、使徒言行録の2章の17節を見ますと、神は言われる終わりの時に私の霊を全てのものに注ぐ、すると若者は幻を見、老人は夢を見、こう書いてあるんです。それで私はもう年を取ってるから昨日も今日も明日も同じようなことが起こると私たちは決して考えてはならない。今日私たちが目覚めた時には今日は新しい恵みの一日として、神は私にこの日を許されたのだから、この日にはまた新しいものを私は経験することができると信じて生きなければ、私たちの本当の生活は昨日の私はもう今日の私ではないのだということを思って、日々心を新たにして生活することがなくては、またキリストを告白する者は思いがけないところの人生が自分のために展開してくるんだという 信仰を経験していただく、こう切に願って今度はこの話を申し上げました。私たちが自分に踏まけて信仰のことなど思わずにおりますときにも、あなたは私たちを誰よりもご存じでありました。自分が自分を知っておるよりももっとあなたは私たちをご存じでありました。そうして私たちを愛と理解を持って追い求めておいでくださいますことを思いまして、恐れを守ってともに感謝をあなたに捧げます。罪は我らの主である、救い主のおいでになります。主イエスを日々の新たに経験しながら、日々私たちが心を入れ替えるところの生活をしていくことができますようお助けください。こちらここにありますこの兄弟姉妹たち、すべての生活の真ん中にあなたがおいでくださいました。さまざまな心のうちにも信仰によって打ち勝ち、また自分に打ち勝つことができるところの信仰をお願いくださいますようお願いいたします。感謝と願い尊い祭り主イエスの御名によって参りそうです。
アーメン。
続いて聖餐式をいたします。洗礼を行っていただきましたのはどうぞ参加を歌うちに前に取るんです。聖餐式の前に第268番の参加を一緒に歌いましょう。
Thank you.
しています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世を贖い、私たちを招いて遺産もないままに神を落とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みとを私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを祝し、主の杯を飲む者は主の体と血とを犯すのである。また主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。帰りにて思うの罪を深く悔い改めたいと思います。主は残念なことをいたしましょう。主を受け入れる者と共に罪を受け入れるのです。このようにして信仰と真実と思ってこの聖餐に預かりましょう。キリストの体と血に預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく望んでおられます。またこの恵みの印は私たち全てを主において一つにします。今御霊の神に支えられてこの聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び来たりたる日を待ち望みたいと思います。聖餐についても聖書の御言葉に行きましょう。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡されるようパンを取り、感謝してこれを祝福していただいた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いました。食事の後、杯をも同じようにしていた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むために私の記念としてこのように行います。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのではと思います。天の父、御子イエス・キリストの苦難とし、復活と昇天とを覚え、この聖霊天に称えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンと葡萄酒を祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御名に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、世々限りなく栄光がありますように。アーメン。主イエス・キリストの招きの御言葉をお聞きください。全て重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその一人子を賜ったことにこの世を愛してくださった。それは一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。主の恵み深きことを味わいし、分散をいたします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなた方のために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心のうちにキリストを味わうべきであります。 は私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。